はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室の相馬さんと佐藤君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介お願いします。じゃあ相馬さんからどうぞ。
はい、南研究室修士2年の相馬亜美です。よろしくお願いします。
はい、南研究室学部4年の佐藤敦史です。よろしくお願いします。
はい、で今日取り上げるのはね、1981年に設計された造設計集団による名護市庁舎です、ね、名護市庁舎、これ沖縄に建っています。沖縄に建っている名護市庁舎なんですけども、これをですね、ちょっとレビューしていきたいと思いますけども、じゃあこれね、最初にちょっとまず皆さんの感想からちょっと聞いてみようかなと思うんですけども、
はい、
これじゃあ相馬さんどうですかね。
はい、私はこちらの名護市庁舎に、学部2年生の頃、
あ、そうだね、一緒にね、
先生方と一緒に行ったのが、記憶にありまして、その時の第一印象としては、沖縄っていう感じがするなっていうのを
なるほど、
すごい受けたのを覚えてます。
そうだね。じゃあ佐藤君どうですか。
はい、名護市庁舎ということで、役所建築なんですけど、なんか率直に言うと、なんか役所っぽくないような建築だと思って、世田谷区役所が近くにあるんですけど、そういうのもやっぱりなんか重々しいっていうか、なんかそういう雰囲気があるような感じなんですけど、これはなんか南国のなんか遺跡っぽいような、なんかちょっとライトな雰囲気があったりするので、ちょっとそうですね、役所っぽくなくて、なんか珍しい建築だなっていうふうに思いました。
そうだね、確かにフランクルライトっぽい感じのね、ちょっと帝国ホテルとかそういったテラコッタタイルを多用した、そういったふうなデザインな感じもちょっとしますよね。でね、これさっきね、相馬さんが話をしたようにね、これ実は建築見学旅行で何人かで一緒にこう見に行ったこともあったんですよね。で、非常に大きな建築です。非常に大規模な建築で、これコンペで選ばれた案でね、308点の中からコンペで選ばれて実際に作られた建築なんですよ。で、造設計集団っていうのは、こういったね、非常にこうある意味一見リージョナルな、つまりその地域主義的な建築を作ることで有名なその建築家集団で、早稲田のその人たちが集まって作った建築家設計集団なんですけども、その人たちのですね、こう代表作ですよね。一番よく知られていると言ってもいい作品で、なんていうのかな、その内部の空間とね、その半戸外的なそのテラスとか、それからその軒下のような空間とか、そういったものがこう非常にこう有機的に絡み合っていて、濃い日陰を落としたりとかね、それからその半戸外的なその廊下の空間とか、頑固配置された、つまり斜めにこう配列された、なんだろう、こう大きなテラスとかね、それから突き出たスロープとか、そういったものによって内部空間とその外部空間ということをはっきりと分けるのではなしに、その内外にわたって空間をこう拡張していくような、そういうふうなイメージで作られているんですよね。ただしですね、沖縄の建築っていうのは実は結構いろいろとね、自分たちのその既存のイメージとは違ったところもあって、一つはね、ものすごくもちろんすごく暑いわけですよね。それから米軍基地があるから音は結構うるさいんですよ。だから実はみんなが思っているのと裏腹に開放的な作りにはなってないんですよね。実は内部空間は内部空間で結構その閉ざしていて、ガラス張りだったりするんですけども、で内部は内部、外部は外部っていうことで完全にこう区分した上で、で外部の空間に関しては例えば東屋のように屋根をかけたりとか、あるいはその半戸外的な空間を作ったりっていうようなことはしてるんだけども、ただいわゆる縁側的な空間でね、内部と外部を完全に開放的にするっていうような作りが一般的かっていうと必ずしもそうではないんですよ。でそのことは実はこの名護市庁舎にも表れていて、相馬さんは実際行ったからなんとなく見てるから分かると思うんですけども、ここで働いてる人たちは決してその窓を開けっぱなしにしてないです。実際内部空間は内部空間で完全に閉ざしていて、でその代わりにこの建築は一つのその環境的なそのアイデアっていうのを組み込んでいて、風の通り道っていうのを作ってるんですよ。 外壁にあるその風を入れるため の, そ の, あの経路というか穴があって、それが中 の, そのダクトを通してその内側にその入り込んでね、それをさらに外に抜くっていう風な風の道っていうものを作っていて、それが一つのこのアイデアの目玉になってるんですよね。で、まあ、ただこれはね、実際になかなかうまくいかなかったところもあるらしいです。断面的にはそのことがこう現れているんだけども、まあ、そういうふうなアイデアを通してね、エアコンとかに頼らないような、まあ、環境条件っていうものを作り出そうっていう試みはやったんですよね。ただ完全にうまくいってないです。だから実際にその後エアコン入れたりしたんですけどね、っていうようなことがあるんだけども、あとはどうだろうね、相馬さんは、まあ、今実際こうだいぶ前に一回見に行って、
はい、
今こう改めてね、なんか作品集を見たりとかね、
はい、
写真とか図面見たりすると、まあその当時の記憶が蘇るというのもあるかもしれないけどどうですかこれなんか、ね、
そうですね、なんか先生方がラジオ収録されてる時にこの、テラスで、アサギテラスで、他の方と話しながら、まあ、かなり風の強かった日だったと思うんですけど、この建物自体 の, そのま作りであったり、まあ、色とかもそうなんですけど、あとはその植物があってなんかツルが伝ってたりなどしているところに、なんかかなりそのなんかこの手作り、なんか粘土とかでこう作ったりとか、このレゴでこう積み重ねたりとか、なんかそういったその先ほど先生がおっしゃってたみたいな、その何でしたっけ、そのなんかこう増えていくような、そういうイメージを持ってたのが、なんかこの写真を今また見てみると、あ、なんかやっぱりそういう風に感じるなっていうところがあるなって思いました。
そうだね、
はい、あこのなんかシーサーが、それをなんかより強調させているような感じもします、
なるほど、そうだね、これね、本当になんか一つ一つのね、建築の要素っていうものが、まあ、レンガであったりブロックであったりタイルであったりすごく細かく分析されてるんですよね。なんかこう屋根をよくよく見てみると、小さなレンガをこう一つ一つこう分析しながらこう積んでいくっていうかね、それからコンクリート の, その針とか胸とかたるきのようなものっていうものも細かく分節していて、その分節されてるんだけども、それ数が多いことによって遠目に見ると本当に屋根がかかってるようにも見えるんだけども、これ近くでよくよく見てみると実際にそうじゃないんですよね。細かいブロックとかそのレンガみたいなものが壇上に積まれていたりとか、あるいはその壁だって非常にこうアナーキータイルのようなものがたくさん多用されているので、まあ閉ざしていると同時に開いてるみたいなね、そういうふうなイメージを小さなその要素をこう積み重ねることによってうまく表現してるっていうかね、まあちょっと難しい言い方をすると数学的にはこのフラクタルっていう考え方があるんですけど、ちょっとそれに近いっていうかね、つまり小さなものを分節していく、あるいは小さなものをより集めて大きなものを作っていくっていうふうなね、まあそういうふうな手法にこう近いんじゃないかなっていうふうに思いますよね。だからこれ本当に実際の施工に関してもものすごく手間がかかってると思うんだよね。すごい手間がかかってる、これを一つ一つその互い違いに色を変えたりしてるので、本当にこれはもう大変な作業っていうかね、非常なエネルギーがこう注ぎ込まれて作られた建築だなってこう思いますよ。じゃあ、佐藤君どう、これ改めて。
そうですね、やっぱり自然を意識したような感じっていうのがやっぱりあって、屋根とかにかかってるツタみたいなのもそうですし、そういうなんか自然っぽい感じはするんですけど、風とかの入れとかもそういうのを考えてるっていうのを聞いたんですけど、さっきやっぱりそんな成功しなくて窓を閉めちゃったりっていうのでちょっと残念だったというふうに思いました。
そうね、なんかこれを本当に巨大な山のようにも見えるし力強い建築だなっていうふうにこう思うんだけども、確かにね、まあこれは沖縄の風土とか伝統とかね、そういうふうなものをこうなんていうか意識した建築にはなってるんだけど、ただね、なんかこう見方によってはすごく抽象的に作られてるなとも思うんだよね。沖縄ってね、赤瓦のね、屋根の建物がすごく有名なんだよね。そういうものがすごく伝統的にすごく多いんだけども、もちろんこれはね、そういった赤瓦のイメージっていうものを参照にしながらも、でもそれを細かく分節してね、一つ一つの要素に分けてるっていうことも含めて、実はすごくね、まあ、幾何学的に抽象的に作られている側面もね、ものすごくあるんだなと思うよ。だから伝統的なものと 抽象的なものがうまくそのミックスして融合されてるっていうかね、なんかそんな風な感じはするけどね、うん、まあそんな感じがしますけども、まあこれね本当に、まあ、あの僕は何度か来まして、その相馬さんも実際見てるんですけどね、皆さんもまあね沖縄に行く機会があればね、まあ、これ沖縄で一番有名なその現代建築の一つだから、うん、まあ、といってもだいぶ古いですが、あのぜひこれねあの見に行ってみたらいいかなと思いますけどね、うん、名古屋市庁舎ね、まあこれたまたまなんですけどね、たまたまあの実は国士舘大学では、先週の土曜日、っていうのは7月26日にあたるの7月26日にスーパージュリーっていうイベントをやったんですけども、ここにあの重村勉さんっていう建築家の人が来られて、まあ、その人がこれにあの設計に関わってる人だったんですよね。実は重村さんっていうのはあの元々造設計集団のメンバーで、まあ、今神奈川大学の先生なんですけども、まあ、非常にこうパワフルなあの建築家でですね、あのまあ、いろいろとこう学生の、ね、作品の公表をしたわけなんですけども、で、まあ、僕はあの国広丈司先生とかとその後もちょっと飲み会に呼ばれてですねいろいろとまあ話を聞いていたわけなんですけども、うん、まあ、これ重村勉さんね、まあ、重村力って書いて勉って読むんですけども、まあ、今68歳の方なんです、まあ、非常に大御所の建築の人なんですけども、これ重村さんっていう、ね、建築家についてどう思うか、これちょっと一言さみんな言っとくかな、これね、これ率直な感想ね、重村さんっていうね、重村さんに関してどう思うかっていうさ、これ相馬さんどう思いました？
え？いや、私はスーパージュリーで発表しなかったので、まあ、直接コメントはいただかなかったんですけど、うん、まあ発表したらコメントいただきたかったなと思う反面、うん、まあちょっと怖かったなって
怖かった。
ほっとしたかなっていうのは正直ありましたね。
そうですか。そういうもんかな。まあ確かに陰性は結構かなりシビアなんですね。言われてましたからね。
はい、
うん。それはそういうのもあるかもしれないね。
ドキドキしながら聞きました。
あ、そう。
はい。
ドキドキしながらね、やっぱりまあ友達だからね、みんなね。うん。佐藤君どう？重村さん。
怖かった。司会自分やってたんですけど、すごいなんかいろいろ言われて。
司会も言われてた。
司会にすごい言われます。
ああ、そう。
それでもう、はい。なんかスーパージュリー結構見て、毎回見てたんですけど、うん、なんかあんな司会が言われてることなかったなと思って。
司会も結構言われてたっけ？
はい。
言われました。そう
ですね。あ、そうなの？
冒頭。
言われてた。
はい。
すごい言われました。
あれはなんかあの懇親会ではなんか。かなり学生とたくさん話していただいて、うん、あ、なんか方なんだっていう。
あ、そう。
はい。
まあね、これ本当にちょっと僕は立場上コメントを差し控えておこうかな。まあね、そんな感じで、あの、まあこれ造設計集団もね、本当にあのいろいろとこうユニークな建築をね、たくさん作ってるので、まあ、作品集なんかも出てるからね、まあ、皆さんもこの機会にこう参考にしてもらったらいいかなと思いますけどね。まあ、あのこのね、インターナショナリズムとリージョナリズムっていう言い方をするんですよ。つまりこれ直訳すると国際主義的なものとね、地域主義的なものっていう話になるんだけども、まあ、この問題って難しいんですよね。建築がどっちに、ね、寄って立つべきかっていうかね、どんな建築がいいかって、これ結構難しいんですよね。うん。で、まあ、あの相馬さんが今大学院の2年生で、佐藤君は4年生でさ、まあ、2人とも、まあ、あの順調にいけば卒業するじゃないですか。で、卒業して、まあ、就職するなり、まあ、あるいは、ね、就職しない人もいるかもしれませんけども、いろいろ考えながらいろいろやっていくと思うけどね。まあ、あの建築をなんかこう自分が、まあ、勉強するっていうよりも、それを何かね、そういう世界に触れて、まあ、自分がそこに何かこう何かしら関わったっていうふうなことはね、将来的には何かね、皆さんにとっても聞いてくるし、まあ、意味あるなって本当に思うよ。うん、あのだからね、他の学校のね、あるいは他の学科の人たちがね、建築学科の人たちって羨ましいなっていうことあるんですよ。あのようこそ建築学会っていう本をね、これで学芸出版から出たんですけども、あのその編集者の井ノ口さんって人が、あの井ノ口さんは文系の学部の出身で、やっぱ建築学科ってすごく羨ましいって言ってたんですよね。で、もう学生も先生もなんか盛り上がってるし、なんかいろいろとこう幅が広いからね、なんかこういうことができる学科っていうのはね、なかなか他になくって、要するにようこそ建築学会みたいな形でね、他の学科とか学部だと本が作れないっていうんですよ。例えば文系でようこそ文学部へってことをね、やっぱなかなか作れないと。建築だからこそ作れるっていうかね。だからその辺はね、羨ましいっていうふうなことを言ってましたよ。うん、 だからね、まあ君らも本当にいろいろね、何かやっていくプロセスの中でさ、
はい、
いろいろ面白いことを経験できたらいいんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、なんかね、これほんとちなみにね、ちょっと話ずれるけどね、1981年前後のね、この建築っていうのはね、今ね、ちょうどこの新建築の建築20世紀って本があって見てたらね、結構面白いんですよ。これね、例えばね、話ずれるけど、1980年にこのピーター・アイゼンマンっていう建築家が住宅第10号っていうのを作っていて、ピーター・アイゼンマンっていうのは丸山先生の師匠なんですよね。丸山先生はこのピーター・アイゼンマンの事務所で結構長いこと働いてたんですよ。これね、これ働いてました。で、あとはですね、例えばそうですね、この正統学者っていうのはね、正統学者、これはね、三宅島に作られた枕木だけでできた住宅です。枕木だけでできたね、建築で、僕これ見たことあるんですよ、三宅島行った時。昔僕はね、原研究室にいる時にね、三宅島にゼミ旅行にみんなで行って、その時に見たんで、これね、実際に住んでる人たちが自分たちだけで作ったんですよ。で、要するにこれ学生運動の拠点ね、学生運動の拠点、まあ、設計者としては一応高須賀慎さんっていう人が入ってるんですけども、実際にはこれ施工者の人たちが自分たちでこれをね、木を組み上げて作るっていう、まあ、実際僕らがね、作ったフォリーみたいなもんで、そういうような形でこの、ね、建築を作ったりとかね、結構面白いんですよね。まあ、この名護市庁舎っていうのはこうメインに取り上げられてますけどね、まあ、この頃は結構ね、こういうふうなね、面白い建築がね、いっぱい作られてますよ、これね、うん、まあ、そんな感じがしますけど、あと1983年になるとね、磯崎新さんが筑波にね、筑波学園研究都市のね、筑波センタービルっていうものをね、こう作っていて、まあ、これヨーロッパの建築なんかいろいろ参考にしながら、このミケランジェロのね、設計したカンピオ広場っていうものをコピーしたりとかね、偽物の木を作ったりとかね、そういう不思議な建築をね、筑波に作ってますね。まあ、そういうこういろいろありますよ。でね、あとね、1983年にね、この高松慎さんっていうのはね、このアークっていうね、ビル作って、僕はね、高松慎さんに設計習ったんですよ。ちょうどこの、ね、京都大学で非常勤講師で来てて、高松慎さんがね、教えに来ててね、まあ、非常にこうね、メカニカルなね、面白い建築を作ってますね。まあ、そんな感じで、この1980年代っていうのはね、結構面白い建築がいろいろあったみたいですけども、そのうちの一つとしてね、この名護市庁舎はね、位置づけられるんじゃないかなと思うんですよ。ね。じゃあね、まあ名護市庁舎の、まあ、レビューは大体このぐらいにしておいて、あとはね、まあ、いつもながらこうサブテーマっていうことで、今回はまあ夏休みに入ったばっかりっていうことでね、まあ、近況報告も含めて、みんながちょっとね、考えてることとか、なんか関心のあることをね、ちょっとなんか一言ずつぐらいこうコメントしてもらったらいいかなと思うんだけど、まあじゃあ佐藤君から言ってみようかな、逆に。佐藤君どう？
そうですね、まあ、夏休みにもともと企画して、うん、研究室で企画していた群馬旅行がちょっとなくなってしまったので、うん、行く気満々だったので
そうなのか、
ちょっと行こうかなって。
ああ、はい、なるほど、
ね、そうですね、調べてで見て、あ、行きたいなっていうふうにそうと思ってたんで、うん、ちょっと行こうかなっていうふうに考えてます。
なるほど、
はい、
いや、みんなが行くんだったら行ってもよかったんだけど、ただ結構ね、インターンに行ってる学生が多くて、うん、行けない人たちが結構いたんだよね、うん、いろいろ企業にインターンシップに行くっていうのね、
はい、
うん、まあ、群馬もね、結構本当に磯崎さんの美術館をはじめとしていろんな建築がたくさんあるから、うん、いろいろ見に行ってみたらいいかなと思いますけどね、
うん、はい、
じゃあ相馬さんはいかがですか？
私ですか？そうですね、まあ、あんまりないんですけど、うん、今週末に衣装犬女子会っていうのを
いい、ね、
やるんですよ、大至急性の、
なるほど、
はい、
すごいね、
それが楽しみです。
そうか、それはまあね、女子の皆さんで仲良くしてくださいよってね、
はい、
それ何人ぐらいでやるの？
9人です
。すごい、結構いるんだね。
はい。
何年生まで入ってんの？
3年生から、まあ、M2 までプラス、あと私と同学年だった石井さんを、
あ、石井さんも来るのね、
を呼んで、あと、まあ、衣装犬じゃないんですけど、私のお手伝いをしてくれていた女の子を1人呼んで、うん、全部で9人です
。すごいね。なるほど、いいですね。まあ、農業のね、なんか懇親会っていう感じでね。僕ね、なんか全然話変わるんだけど、この間ね、僕ね、アナと雪の女王を見たんだよ。
見たんですか？
見た？
見てないです。
あれね、むちゃくちゃ面白いよ。
あ、そうなんですか？
むちゃくちゃ面白い。あれはね、全然面白い。で、あれね、すごく面白いから、はい、何回も見る人が多いんだよ。もう3回とか4回とか。
はい、
で、 例えばね 3D で劇場で一回見るでしょ、
はい、
それで今度は 2D で日本語版で見るとか結構みんな繰り返し見るの。
あ、
であれ面白い。
先生は劇場で見られた。
いや僕は DVD で見たの。でもう DVD 出てて DVD で見たんだけど、あれはもう全然面白い。でなんかね、まあ、基本的にミュージカル仕立てなんだけど、
はい、
音楽もすごくいいし、なんかあれさ、あの松たか子とさ神田沙也加が歌ってんじゃん、
はい、
まあ、あれをねいいとは思うんだけど、なんかね英語版の方が僕いいと思うよ。歌がなんか英語がすごくいいので、ね、なんかね面白いのは僕思ったのはね、なんかあのディズニーってすごい歴史が古いんだよ。ディズニーってもともと戦前からね1930年とか40年ぐらいからやってて、要するにミッキーマウスってねその頃にも作られたキャラクターなんだよ。ミッキーマウスって今とちょっと違うんだけど、それがねその頃のあのなんていうかこうビデオっていうかね、そのストーリーがそのオプションでついてるんだけど DVD に、それ見たら、それ見たらね手法が今とほとんど同じなの。それが面白い。つまりストーリーの、まあ、例えばレトリックっていうのがなんかこう小技が効いてる感じのね、そのストーリーのその転換の仕方が今のディズニーの映画と、要するにその戦前のすごい古いその白黒の時の、あのまさにウォルト・ディズニーが作った時のあの映画の手法とそれがすごく同じ似てるの。それが面白い。だからね、あの例えばそのアナと雪の女王だってね同じような手法で作られてるよ。あれはね全然こうね見てもねおすすめだわ。で建築的にも見て面白いなと思うとこもあるよ、
うん、
面白いと思うとこなんかね、あのまあ君ら見てないから言わあんま細かいこと言わないけど、なんかね女王がね、はい、その氷の城を作るんだけど、それがねものすごいよくできてるの、氷の城を一緒にして作るんだよ。だからあんまり細かいことわざと言わないけど、それはねすっごい見事ある。要するに雪の女王だから、
はい、
要するに氷とか雪を使っていろんなことやるのね、
うん、
それほんとよくできてるの。あれはねやっぱりあのストーリー作る人本当すごいなと思うね、うん、なんかキャラクターの設定とかその舞台背景とか基本的に要するにこうアンデルセンの童話とかある程度元になってるんだけど、でも話として全然違うね。すごいよくできてる、うん、あれはねそもそも絶対見た方がいいよ。
こんなにおすすめするパワー見ないといけない。
いやあれはねなんであれあんな売れてるのかと思ったけど
、はい、
あれ全然面白い。佐藤見た方がいいと思うわ。
はい、
うん、
はい。
あれはね、ほんとね、絶対見た方がいいと思うよ。あと僕ね、なんかね、これ
は
ね、
はい、
あのね、ライオンキングをね、ミュージカル見に行ったよ。
あ、いいですね。
見たことある？
いや、ミュージカルではないですけど、あの、まあ、アニメーションとしては見たこと
ある。見たことある？
はい。
あれもね、すごいよくできてる。でね、あれね、ロングランで、僕ね、劇団四季のキャッツは昔見たことあるんだよ。
あ、
キャッツは、キャッツ見たことある？
キャッツは見ました。
あ、ほんと？
はい。
だから、ああいう感じでね、ほんとによくできてる。でね、要するにライオンキングっていうことはさ、要するに動物がさ主人公なわけじゃん、
はい、
なんかねライオンとかねサイとかね、うん、でそれって結構難しそうじゃんミュージカルにするのって、うん、要するにクロコがいたりとかあのなんかそういうのって本当に実際やるの難しいと思うじゃん。でもそれがね全然違和感がないの、うん、全然違和感なくってミュージカルとしてすっごいよくできてる。だからやっぱ大したもんだなと思ったね本当、うん、いろんなところで小技が効いていてさ、だからね改めてねやっぱりねディズニーってすごいなと思ったね。僕ディズニーランドってさ僕1回しか行ったことない。昨日行ったことある？
え、1回しか行ったことない。
1回しか行ったことない。
え、
そうそう、何回もあんの？
私はそうですね、小さい頃からも家族だったり、まあ、今でしたら友人とかと何度か、そうですね、まあ、か数え両手では数えれないと思う。
そんな行ったの？
小さい頃を含めれば
すごいね。
そんなに好きっていうわけでもないですけど、でもやっぱりこういや、まあ、そんなに遠いわけではないので誘われたりもしますし、好きな人は年間パスポートとか全然持ってますんで、まあ、
そういう人いるよね。
はい、
すごい、そんな言ってんだ。
あ、去年あの卒業された千秋さんとか、
うん、
あの藤井さんと小林くんと行きました。
一緒に行ったの？
はい。
あ、そう、千秋行ったって言ってたね。
はい。
それ言ったら何が面白いの？
ですね、まず、
うん、
藤井さんがディズニーランドが大好きでして、
あいつ男なのに。
で、今年も行こうって言われてるんですけど、なんか、うん、なのですごいいいところを的確にいい順番で案内してくれる。
なるほど。まあそれは結構いいかもしれないね、
はい、そうしますとディズニーランド自体も楽しめますし、その計画の素晴らしさも、うん、味わえるっていう。
なるほどね、そういうのがあるんだ。
はい。
そうか、佐藤はどう？佐藤行ったことある？
2回ぐらい。
すごいね、みんな行ってんだね。佐藤面白かった？
うん、自分が は富士急ハイランドの方がいい。
そうなのか。なんで富士急ハイランドの方がいいの？
乗り物が面白いから。まあ、あんまりそんなにディズニーランド好きじゃないです。
やっぱりさ、あのディズニーのさ、キャラクターにさ、思い入れがある人にとってはすごい面白いのかな。
そうなんですかね。ね、どうなんですか。先生はその1回はいつ行かれたんですか。
僕ね、19の時かな。いや、正直で僕はね、はい、僕は関心なかったわ。まあ、今言ったら逆に別の意味で関心はあるかもしれない。要するに、なんでそういうキャラクターが人気あるのかとか、それ別の観点から関心は湧くかもしれないけどね。要するに、そのなんていうか、こう、まあ、なんでそれがね、こう人々の気持ちを引きつけるのかとか、そういうなんかこう社会学的な観点からの関心はあるかもしれないけど、その時行った時は全然面白いと思わなかったわ。だってさ、あれさ、結構高いよね。
今かなり高いですね。
高い
ね。
だってあれ5,000円するんじゃない。
多分今6000円くらいしてる。
そうだよね。そしたらさ、10回行ったら6万円じゃん。だからちょっと僕はちょっと分かる。まあまあ、でも女の子だったら行きたいと思うのかもしれないけどね。それはちょっとまた男と女でもちょっと違うかもしれないけど、
率先して行きたいとはそんなに、まあね、まあでも行ったら行ったで、あの世界観がすごい作り込まれてはいるので、それは楽しめますけど、
ね、なるほど、なるほどね。逆に今だったら、その藤井くんじゃないけど、まあ、藤井くんってラジオ聞いてる皆さん分かんないからね、解説してくれると、藤井くんっていうのはあの国の研究室、隣の研究室にいる、まあ、大学院生の男の、すごく背の高いね、はい、あの一見したところそんなことに全く関心がなさそうな男なんだけど、まあ、男の子なわけですよね、男男子なんだけど、はい、今だったら逆に男の方が行くのかな。そうでもない。だってさ、なんかさ、最近さ、そこ僕不思議なと思うのさ、はい、男でもさ、カバンに変なさ、ぬいぐるみぶら下げてるやつっていっぱいいるじゃん。
あ、たまに。
いや、いっぱいいるよ。なんか高校生とかでカバンになんかちっちゃいぬいぐるみぶら下げてるやつとかさ、街歩いたらいっぱいいるもん。
でもそれって彼女にもらって、いやいやつけてるパターンなのかなって私は思ってたんですけど、そういうわけでもないんですかね。
どうなの、佐藤どう思う。
いや多分彼女にもらってじゃないんですかね。
そうかな、
違うんですかね、わかんないですね。もうい
や、なんとなく僕が見てる感じだと、はい、積極的につけてる感じはするよ。なんかいや、僕はちょっと考えられなかった。僕の立場からしたらね、っていうか、はい、世代からしたら絶対考えられないけど、あ、どうなのね。いや、もう女の子がつけてるのは今までずっとあったけどさ、男でつけてる人が多いんだよ。ちょっと僕これね、ちょっとあんまり言ったら差し障りがあるのかもしれないけど、どうなんだろうね。それ、そもそもどう思う、それは。
私、あんまり好ましくない。そういうのは。
好ましくない。
はい。
うん。いや、これが結構、僕もだんだん世代がね、その今の大学生とかと離れてきたのもあるし、驚きで、で結構驚きの話をいろいろ聞くのは、はい、なんかね、まあ、ちょっとかなり話がずれるんだけど、最近、そのね、受験とかでもね、受験とかでも、例えば大学の合格発表で、はい、ね、その男の子が要するに18とか19とか、うん、まあ、20歳とかになるわけじゃん。その子が大学の合格発表で、はい、お母さんと手をつないでくるって言うんだよ。それ佐藤もしかしてそのことないよね、きっと。
いや、ないです。
そしてよかったんだけど、でもそれがいるっていうのは本当に。でそれって僕冗談だと思ったら冗談じゃないらしくて、本当にお母さんと手をつないで、はい、大学の合格発表に来るって言うんだよ。でこの前ね、あのオープンキャンパスがあった時にね、はい、なんかあの担当のその富田さんという女の子に聞いても、確かに男の子とお母さんが一緒に来るパターンが多いって言うんだよ。
多いですね。
合格発表多い？
いや、よく見かけます。女の子よりも お母さんと息子さんっていうペアを見る。
それが多いの、やっぱり。佐藤、多い？
多いと思います。
それはどうなの、君らから見たら。
信じられないですけどね。
だよね。
はい。
佐藤どう？
いやー、信じられない。
あ、そう。でも佐藤の世代でもいるんじゃない。つまり佐藤今大学4年だろ。大学4年とか3年ぐらいだったら、そういう人いたかもしれない、もうね。
お母さんとディズニーランド行くって人いました、同級生。
あ、そう。2人で。それで恋人感覚ってことなのかな。じゃあ恋人っていうか、まあなんかちょっとそれに近い感覚ってことかな。
え？
違う？
いや、もう 考えられない
ね。でももしかしたら相馬さんだってお母さんだったらそうなるかもしれないってことじゃん。要するに今社会がそういう現象になってるってことは、日本の、ね、社会全体がねそういう現象化してるってことは、もう相馬さんの世代が例えばお母さんになるとするでしょ、うん、それもっとそうなる危険性って言った問題があるんだけど可能性があるってことだよね。それがさ一人や二人じゃないってことなんだもん。現象としてそうなってるってことは、あそんなことない。
私と同い年だったり、まあ、私より上の知り合いで、あの女同士の親子でそういう友達感覚みたいなのは、あの、まあ、雑誌とかで
取り上げられていましたけど、それはあると思う、うん、それはあった。
異性の親子でっていうのはちょっと私はなりたくない
いや逆にだよ、別に手をつながなかったとしたらね、うん、娘とお父さんだったらまだわかるんだよ。別に例えば合格発表に娘とお父さんが見に行くっていうんだったらちょっと分かる気もするんだけど、それもない。
どうなんですかね、それは男と女の見解の違いですかねどうなの佐藤君。
それもないか、
それもないそうか、それもないか
あれ私たちも年齢がちょっと上がったらそういう感覚になれる
なるかもしれないですね。だからすっごい驚いて、でもっと驚いたのは、はい、なんかね、まあ、これはさすがに全員ではもちろんないけど、うん、結構その男の子が中学生ぐらいまでお母さんと一緒にお風呂に入るって言うんだよ。あそれはどうなの。
それは
変じゃない。
いや変だと思います。
それも結構あるらしいんだよ。それ佐藤どう思う。
変ですね。
いや僕から見たら変だと思うんだけど、
変だと思う。
それがある程度の数があるっていうことはその世代にとっては変じゃなくなってくることなのかなとも思ったんだよね。
いや なんか以前まあ、銭湯だったりその温泉でその子供がその異性の親と一緒に入っていい年齢っていうのが都道府県別に決められてるらしいんですけど、
あそうな
ん、だいたいそれが確か9歳とかだったと思うので、うん、やっぱり小学校高学年になったらそれは親がこう教育としてやっぱりなくした方がいいのではないのか
と。それは普通に考えたらそうだよね。
思いますけど、
で9歳でももうちょっと行き過ぎっていう感じが僕はするよ、
はい、思います。それも思います、
うん、まあ6歳ぐらいじゃないかな。
はい、
うん、5、6歳ぐらいじゃない。まあできれば小学校に入る前で、うん、まあなんか多少それが伸びたとしても小学校2年生ぐらいまでじゃない。
理想はそのくらいだと思う、う
ん、まあ同性だったら別にいいと思うんだけどさ、うん、だからねなんかそういうのを考えると僕ちょっと驚くんだよね、そういう話聞いたらね、どうだろうね。
いやてか子供の側がなんかちょっと拒否したりするような年齢なんじゃないのかな。
普通はそうだよね、
思いますけどね。
それをだから子供が拒否しないっていうか、むしろこう素直に受け入れてるってことだと思うんだけど、うん、佐藤どう思うそれ。
いや変なちょっとうちには考えられないですね。
ね、いやなんか、まあ、これどうなんだろう、やっぱ少子化になってるからかな、やっぱり。いや本当にね日本もね、
はい、
すごい昔の世代ってすごい兄弟が多かったんだよ。僕の親とかってだって10人兄弟とかだよ。で昔は本当そうなんだよ。昔は8人兄弟とか、まあ、極端なこと言うと本当にねなんか1人ぐらい亡くなってもあんまりその悲しまないとかそんなぐらいだったんだよ。極端なこと言うと兄弟が多いから。で今ってさやっぱりさ3人兄弟でも多い方だよね。もしかしたら2人兄弟でも多くなりつつあるかもしれないね。1人っ子が結構多くなってるかもしれないね。だから親に大事にされてるのかもしれないけどね。
大事にされてるかなってちょっとびっくりですけどね。
びっくりだよね、
はい、
だからなんかさどうなんだろうね。そういうなんかこう子供とかなんかまあ中学生高校生の今のなんかこう生態学っていうかね、なんかトレンドっていうかさ、うん、それちょっともうちょっとね別次元になってるなと思うよそんな感じがするけど、だからさ多分こういうのって住まい方とかね、住宅のあり方にも影響を与えるかもしれないよね。やっぱお母さんと息子っていうのが仲良くなりつつあるのかなね。そういうことなのかな。
そうなんですかね。反抗しなくなるっていうことなんですか。
どうなの。 なんかもう全然反抗期だったよ僕もう高校の時とかもう全然もうあの思いっきり反抗期だった
よ。あ、そうなんですか、うん、
だからもうさ、もうこの年だからさ、何だって別に言ってもいいけど、僕ね、ほんとね、高校の時すっごい反抗期で、もうね、もう絶対もうね、親と口利かないと思ったもん。だから僕もうほんとね、もう今だから言える、もう今はね、僕もう自分がね、ある程度年齢になったし、母親ももうね、僕ね、あの、まあ、母親もいい年だからね、うん、もうなんか別に仲いいですけど、うん、僕ね、2年間ぐらいね、母親とね、口利かなかったよ。
当時ですか？
全く口利かなかった。もうすごい反抗期で。
すごい反抗期ですね。
まあそういうこともあったぐらいだったけどね。でもまあ今はそういうことじゃないのかな。まあ今パソコンとかネットもあるしね。どうなの？相馬さんと、相馬さんは親と仲いい？
別々に暮らしてかなり仲良くなったと
思う。あ、そうなの。
はい。
あ、でもそういうのあるよね。
はい。いわゆるあのパパイヤ期というか、そのお父さんに対してこう娘が抱く嫌悪感みたいなのは。まあ、そこまではなかった、まあ、お風呂とか別に一緒にもちろん入らないですけど、うん、なんか洗濯物一緒に洗わないでと か、うん、なんかお父さんの後のお風呂入りたくないみたいなのはなくて、うん、母親とはちょっとなんか悪かった時期もありましたけど、口汚いものとかそんな過激なことはしてなかったです。
あ、そう、なるほど。佐藤どう？
自分は反抗期長かった。
そうなの。
男の子長いんです
か？男の子はそうなる、普通なるけどね。
もう小学校ぐらいから高校、まあ、下手すぎ今でも
反抗期
もうなんか喧嘩ばっかしてます。
まあな、やっぱりそういうのあったよ。あ、うん、まあ年齢がね、年齢がいくとね、そうなくなるけどね、うん、むしろ仲良くなるけどね、うん、まあでもそれがある意味普通っちゃ普通っていう感じもあるしな。
そう思いますね、うん、まあでも確かに
やっぱり自立していくっていう意味ではね。だからちょっと僕にはちょっと理解できない世界です。
理解したくないですね。
そう。だってさ、あんまりそこまで極端にマザコンだとさ、なんかどうなんだろうな。
嫌です。
ね、新しくその恋人ができて付き合ったりとかした時とかもそうだしさ、
はい、
ね、そういうのもあるでしょ。
うん。嫌です。
まあこればっかりちょっと僕にはね、何とも言えないんだけどさ。でもまあ相馬さんだってもし子供ができたらそうなるかもしれないし
な。なりたくないですね。
なりたくない？
なりたくないです。
ああ、そうかな。
うん、
やっぱり自立できるようにしといた方がいいけどね。何が起こるか分かんないから、うんうん、でなんかちょっと話がずれるんだけどね、またずれるんだけど、あの世界的に見たら実はね、その徴兵制がある国ってすごく多いんだよ。だから日本はね、特殊ではないよ。もちろん徴兵制がない国もいっぱいあるから特殊ではないけど、決してね、その普通じゃないんだよ。でね、まあ、僕らはトルコにね、あの建築研修に行ったけど、トルコだってもちろん徴兵制あるし、僕この間ちょっと調べたらね、結構驚いたのはね、例えばイスラエルとかね、スイスとかってね、男はね、ずっと徴兵制はあるんだよ。何年にもわたって。一回だけやるじゃないんだよ。毎年例えば30日間徴兵をしないといけないとか、あの、特にイスラエルなんて女性も徴兵制があるの。要するに戦争ずっとしてるじゃん、イスラエルって。ね、あのすごくこう、まあ、難しい政治的立場にあるから、あの男子も女子もずっと毎年徴兵制があるの。1回で終わらないの。毎年30日間を平均つかないといけないとか、まあ、だからそれはね、すごい極端な例なんだけど、やっぱりね、人間ってね、生きていく上ではね、いろんなことが起こるから、なんかいろんな状態にね、慣れておいた方がいいっていうのはあるよ。絶対にいろんな局面に立った時に自分がそういうことにも対応できるようになっておくっていうかね。だからね、まああんまりね、こうなんていうのかな、こう保護されすぎてない方が、あのいいっていう側面も確かにあるよ、うん、それもあると思う。まあ難しいけどね、そのもちろんその自分の親っていうのは大事に、あの自分の子供を大事にするっていう気持ちはもちろん普通だから、それ自体は別にね、あのすごく理解できることだからさ、うん、と思うけど、そもそもどう思う？それ
本当にそう思います。保護すぎても何もできない、あの言われたことしかできないような感じになっちゃうと思うんで、まあ、分かんないですけど、でも、うん、まあ、愛を持って突き放すこと
そうだ、なかなかいいこと言うね愛を持って突き放すね、うん、これなかなかね、まあ、君らはまだ若者だからさあれだけど、とはいってもまあな、大学時代に結婚したりする人もたまにいるからね、それいるじゃん時々ね。これ佐藤君どうですかね、これと思います。
はい、 い、愛を持って突き放した方がいいと思います
いやーこれ本当ね、わからないよこれね。まあ君らがだから例えばさ10年ぐらい経ってさ、
はい、
君らが例えば30とかさ、その30代中に入ってどうなるかね、これね、どうなるかって。まあ今さ少子高齢化と晩婚化とさ、結婚しない人も増えてるけどさ、
はい、
でもね実際にはね、あれね、ある程度の人は結婚してるよ、まあ、やっぱりね統計上はね、いろいろね、まあ、からくりもあるから、うん、どうなんだろうね。まあだから君らの将来的な夢をちょっと聞いて終わりにするか、ね、どういうふうなね、まあことをやっていくっていうのも含めてさ、将来どうしたいかっていうかさ、ね、どう将来的なさ、まあビジョンって言ったってみんなそれぞれ分かんないだろうけど、でも君らはやっぱりまだ若いからさ、全然これから可能性あるよ、本当に全然可能性ある、うん、まあ本当に僕は君らは今からだって何だってできるなと本当に真面目に思うもん。佐藤君どう、自分のさ、君ら佐藤だって全然まだ若いからね、うん、本当に何だってできると思うよ。
将来ですか、何でしょう、とりあえず一人で生きていきたい、一人で生きていきたい、違う、自立したいなっていう、もうまだそんなイメージとかつかないんで、
うん、まあそれはできるじゃん、
自立したいです。
いやそれはできると思うよ、別にそれはできると思うけどね、
はい、
まあ自立することによって自分の自由も確保されるからな、うん、そういうのもあるなと思うよ。こんな感じ、
はい
相馬さんどうですか。
まあ私はでも年齢を重ねていっても、なんか何か、なんか挑戦していきたいというか、学び続けていきたいなとは思います。いろんなものも見たいし、いろんなことも知りたいし、うん、まあ、もちろん家庭も築きたいですし、なんか、まあ、今はやりたいこといっぱいあるっていうこの漠然とした感じですけど、まあ、それを一個ずつなんかこなしていきたいなと思います。
偉いねそう、相馬さんしっかりしてるからな。いや相馬さんしっかりしてると思うよ。だから相馬さんはなんか全然普通にね、あれだよ、いいお嫁さんになる人だなと思うもん。
なりたいです
いや全然相馬さんは普通に魅力的な、ね、子だなと思うから、そう思いますよ本当に。まあね、君らも本当確かにね、いろんなことをね、まあ見聞きしたらいいと思いますよね。なんか行ったことのないところに行って、
はい、
やったことないことをやってみるっていうのはね、確かにそれはまあいいなと思いますよ。なんかね、やってないとなんかこうあれ やれなかったなと思っちゃうから、なんかいろんなことを見聞きするっていうか、だからね、まずね、
はい、
まずね、まず最初にアナと雪の女王を見た方がいいよいや本当にこれ絶対おすすめだから。いやこれ、ね、もう全然何も期待しなかった僕ね、基本的にああいうの好きじゃないんだ、基本的に。どっちかっていうと、なんそのディズニーなんか何なんだと思ってるからさ基本的にさ、そして何も期待せずに見たらね、面白かったんだよ、全然面白かった。いや僕ね、童話は結構読んだよ。僕大人になってからも童話はね、要するに物語をどうやって構築したらいいかっていう関心があったから、アンデルセンの童話とかルイス・カールとか童話をいっぱい読んだの。要するにそれはね、ある意味小説のその構造を知りたいっていうのがあったからね。でもね、そのディズニーなんかもうね、なんでディズニーの金払わないといけないと思ってたんだけどでもアナと雪の女王はすっごい面白い。もうディティールも結構面白いし、音楽もいいし、あれはね本当にもう全然見ててもね、全く長いと感じない。もっと見たいと思うわ。で、あれだったら本当にね、2、3回見てもいいなと急に確かになる。もうね、あれね、普通にね、レンタルビデオとかでも DVD 借りれるよ、うん、でもね、なんかあれ 3D で見るのがいいらしいんだ。 3D で劇場に見るとなんか、ね、雪の結晶とかああいうのがものすごいリアルで、それがすごいいいらしいんだよ。だからね、ぜひ皆さんも見てみてくださいじゃあね、ちょっと長くなってしまいましたけども、今日はこのぐらいで終了したいと思いますね、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。